your radio station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は3月3日から沖縄県立博物館美術館で始まっています展覧会山本圭一展眼差しのシュルレアリスムについてお話伺っていきたいと思います、担当学芸員の富山愛さんです。こんにちは。
こんにちは。
そしてですね、広報担当の金城正人さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今回は山本圭一さんのまあ展覧会ということなんですけれども、沖縄の画家なんですよね。
はい。あの当館、当美術館では、2年前に西向の美術村を紹介しました。西向展というのを開催したんですけれども、うん、その西向に、今も当時のアトリエが現存する画家なんですね。でこの方はもうあのお亡くなりになってるんですけれども、はい、ご家族の山本家の皆さんがこのアトリエを大事に保管されています。山本圭一は西向の画家として、そしてまた、沖縄では、耳慣れないシュルレアリズムの画家として、はい、今回ご紹介させていただいております。
山本圭一さん、
はい、
大正2年1913年の、
そうですね、
那覇市西町の生まれで、
そうですね、はい。
でお父さんが警察官ということで、はい、かなりその厳格な家庭に育ったのではというイメージがありますね。
そうですね、
はい、
やはりあの作品を通してしか私はあの知ることができないんですけれども、この山本圭一さんは非常にこう几帳面で、うん、しかもこの厳格なお父様 の, あの影響もあってか、うん、絵に対する思いがとても誠実な方だと思います。
でこのシュルレアリスムというものなんですが、
はいは
い、いわゆるこれは絵画の一つのジャンルっていうことになるんですか。
そうですね、あの戦前からこのシュルレアリスムというのは、うん、あのまあ、流行ってたと思うんですけれども、うん、まあ、文学の世界でシュルレアリスムはよく耳にする方も多いと思うんですが、うん、洋画界で言いますと、福沢一郎という画家がフランスから戻ってきまして、うん、でその福沢一郎が、まあ、作品をあの紹介、まあ、ご自分の作品を発表した後、うん、バッと流行っていったんですね。それがもう戦前期の頃 で東京美術学校にあの山本圭一は入学しておりましたので、うん、まあ、その時に、まあ同級生の、学生さんたちとこの福沢一郎の作品にも触れましたし、うん、でまたあの当時グループ展が流行っていたようで、うん、でグループボーというシュルレアリズムの、画家たちの、学生グループに所属をしておりまして、でそこで紹介、うん、あの自分の作品も展示をしておりました。そういったつながりがあります。
あ、そうなんですね。さあその山本圭一さんの作品なんですけれども、今回は何点、
山本圭一の作品以外も含めまして今回は158点という非常に多い、ボリュームです、
はい、
で山本圭一は作品が非常にこう、まあ、少ない方ではないんですけれども、うん、実はその1990年代に那覇市民ギャラリーで山本圭一展というのを実行委員会で大きく紹介されて、うん、でその後作品がもう点在してしまって、で、この展覧会をやろうと美術館で決めた2年ぐらい前から調査は進んでいたんですけれども、うん、もう各個人でお持ちのものはちょっとわからないものも多かったんですね、
うん、
で、まあ、こういった少し作品が少ないっていう山本圭一さんの作品が非常にこう集まりにくかったっていうところは、うん、まあ、逆に言うとその山本圭一以外のそのゆかりのある画家をご紹介する機会でもあるのではないかと考えまして、うん、31名の山本圭一以外の画家たちの作品も、うん、今回
含まれて、
はい、紹介するということで、まあ、158点という、まあ、ボリュームになりました。
すごいですよね、はい、で博物館美術館の所蔵 作品ももちろんあるけれども、はい、今回お借りしてきたものも含まれるということですね、
はい、山本圭一の作品は実は、うん、1945年以前のものは今回出品しておりません、
うん、
ですのでその同時期に、 東京美術学校で山本圭一と肩を並べておりました杉又忠という画家であったり、うん、また福沢一郎の作品はシュルレアリストの作品として非常にこの山本圭一の根幹に関わる画家ですので、うん、この福沢一郎さんの作品も合わせて紹介しています。であとは県内 の、うん、山本文子さんとおっしゃいますご自身も画家さんなんですけれども、うん、この奥様のご所蔵のものをはじめ、うん、まあ、個人個人でお持ちの大事にお持ちになられている作品も今回ご紹介しております。まあ、これだけ一堂に会するというのはもう今後本当にないと思いますので、うん、だからこの機会に沖縄県民はもとより皆様にご覧いただきたいなと思っております。
なんて言うんでしょうね、この芸術美術を自分が所蔵するっていうことって、
そうですね、
ものすごく特別なことだろうなって私は、はい、まあ、本当にね庶民なので思うんですけれども、
はいはい、
そういうふうなこのある一つの才能を自分の手元に置いておいて、
はい、
でそれをこう眺めたりするわけですよね。で大切になさってると思うんですよ、
はい、
それがね、本当にその気持ちがあって、じゃあ今回いいですよということでね、うん、了承していただいた方たちのそのおかげで私たちは見ることができるわけなんですけど、
そうですね、
なんかこうすごいなってちょっと思いますね、
はい、やはり私などもまあ、作品をこう見るのも好きですし、でやはりその手元に置きたい、まあ、今はそれはちょっとどうしてもこう仕事で美術家の皆さんのアーティストの皆さんの作品をこういろいろと調査をしているので、逆にこう手元に置くっていうことが私にとっては今必要ないことなんですけど、でも将来的には自分もやはり手元に置きたいなっていうふうに思いますし、あと沖縄のこの山本圭一に関してなんですけれども、皆さんやはりこうゆかりのある方々がお持ちなので、山本圭一の人となりを知りながらその作品を眺めてるっていう、こう二重になんかこう贅沢な、
そうですね、
はい、時間を過ごされてると思います。でもまあ、正直を言うと皆様そんなにその作品を意識して生活をしていらっしゃるわけではないんですけれども、でもお話を伺うと、もう今40代50代の方がこの絵が子供の頃応接間にあって、でそれをずっと眺めながら大きくなってきましたっていうふうに言われると、ああ山本圭一と一緒に人生暮らしたんだなっていうふうに思ったりやっぱり美術作品ってその人その人のやっぱライフシーンにこう寄り添うってすごく大事なことだと思います。なのでこの展覧会をご覧になる時も色とかそれからこの感覚がその時その時で多分違うと思うので、この山本圭一展も今例えば親子連れでご覧いただいて、でそのお子さんが大きくなって今度はもしかしたら彼と一緒にデートで来る、はいはい、来てくださるかもしれない、その時にはまた別の 色が好きになって、でこんな感じでこの作品が長く当館で所蔵しているものについてはご覧いただけるので、まあ、そういった意味でもこういった機会を捉えて企画展でご覧いただいて、またうちのコレクション展でもご覧いただく、まあ、ごく一部なんですけども、そういった楽しみ方もあるかなと思います。
作家の物語もあれば、
はい、
それを見ている人の物語もあるんだなっていうふうに思いますね。
そうですね。
で富山さんがちょっと面白いんですよということだったんですけれども、
はい、
やっぱりこうシュルレアリスムって言われると、
はい、
あっさなんか難しいんじゃないかねって私とか思っちゃうんですが、
はい、
いやいやちょっとタイトルにも注目して楽しんでくださいっていうことでしたね。
山本圭一さんは東京美術学校を卒業されて、それからずっと沖縄に暮らしています。でもちろんこう戦争も沖縄で経験をされて、でその後収容所時代を経て西向美術村に、うん、その収容所時代に芸術技官として一緒だった画家たちと一緒に住むんですけれども、うん、この圭一さんが琉球大学で、まあ、教師となるんですけれども、琉球美術史とか琉球文化史っていうような、うん、非常にこう難しいテーマをずっとこう教えてらしたんですね、
うん、
でそれを教え子さんたちが今沖縄で活躍されている画家さんたちなんですけれども、うん、沖縄のやはりそういったその昔からの文化っていうものにとても興味があったことと、うん、あとはやはりそのシュルレアリズムっていう超現実主義って日本で置き換える、日本の言葉で置き換えると思うんですが、そういったここにあって ってはおかしいっていうか、例えばその貝殻と砂漠がなぜここに一緒に絵になってるのとか、文学でもそうなんですけれども、オートマティズムといってこの言葉がそれぞれの脈絡を関係なくこう並べていくっていう、そういう、まあ、あのシュルレアリズムの文学の様式があるんですが、そういったその面白さっていうところから、うん、実はタイトルの面白さにもつながってると思っています、うん、例えば山本圭一の代表作で、1951年のあなたを愛する時と憎む時っていう、うん、このタイトルもとても何かこう印象に残るタイトルですし、
映画みたい、
そうですね、きっとあのそのあたりから影響を受けたと思います。で、あと私が面白いなと思いましたのは、私たちは誰にも親切にしましょうっていうタイトルの絵、
絵のタイトルなんですね。
そうなんですよ、
標語かなって感じですけど、
そうそうそうそうとか、はい、あとは愉快な日曜日っていうタイトルなんですけど、
山本さんは日曜日にどんなことがあったんだろうって思いますね。
ね、でも多分これも、まあ、ちょっと映画のタイトル、まあ、フランス映画もね、はい、お好きだったとも聞いているので、はい、あのそういったタイトルから来てると思うんですけど、でもやっぱりなんかこのウィットに富んだというか、うん、ちょっとまた他の沖縄の画家さんとは違った、うん、あの洒落た感じ、はい、っていうのがもう伝えてきたかなと思います。でも愉快な日曜日って絵はとってもなんかあの怖いって、私が言ったらいけないんですけど、はい、あの全然愉快に見えない。
なるほど、だからこその何かあるかもしれないと思いますね。
なんか私はすごいこうシャイニングをそ
なるほど、ちょっとある一定の路線が見えてきました
っていうすごいこうあの実際にこう作品を見ていただきたいっていう、はい、
は
い、
はあ、先入観を持っていっちゃダメですね。わかりました。
そうですね、
これはちょっと楽しみですね。3月3日金曜日からもうスタートしています、はい、4月23日日曜日までとなっています、はい、山本圭一展眼差しのシュルレアリスムで、この会期中なんですけれども、こういろんな角度からあの山本圭一さんの作品に触れてもらおうということで、関連催事も多くあるんですが、
はい、
3月の18日土曜日ギャラリートークがあります。2時からですね、
はい、
富山さんがいろいろとお話ししてくださるんですね、
はい、そうですね、いろいろあのお話しできることやできないこともお話ししたいと思ってます。
今回はいろんな方に山本さんってどんな方なのということで、
そうですね、興味を持っていただきたいと思いますので、すごく面白いですから、
これはちょっとね聞き逃せないという感じですね、そしてですね、3月25日土曜日なんですけれども、まーちゃんのユンタクヒンタクミュージアム、
はい、
まーちゃんというのは、まあ、テレビラジオで活躍する、小発正光さん、
はい、
あの小発さんが美術、
はい、
どんな感じでお話ししてくださるのかしらと。
そうですね、まあ、このあたりはあの、教育普及担当 の、うん、あの学芸中村さん中心に考えていただいてるんですけれども、やはりあの先ほどお話しいただいたように、ちょっとこう美術館敷居が高いなとか、うんうん、あとなんかこう絵を見るってどんなして見たらいいのっていうような、まあ、あのご質問を持ってらっしゃる方にちょっとおすすめのプログラム で、うん、でまーちゃんさんはとてもね、あのクレバーな方ですし、うん、それにあの言葉もあのとてもたくさん持ってらっしゃる方ですので、うんまあ、一緒に見てまずは楽しんで、うん、でその後なんかこう自分と出会うっていうか、このまあ、他の人のこう感想を聞きながら自分もまた違う感想を持ってるんだなとか、割とこう絵ってあなんかそれぞれでいいのかもしれないっていうような気づきにもしかしたらなるのかもしれないなっていうふうに思っています。
はい、そしてギャラリートークが4月23日日曜日、これ最終日
ですね。
そうですね、
はい、
富山さんともうお一人、
はい、ゲストをお迎えしまして、はい、今回あの東京の板橋区美術館、板橋区立美術館さんから11点の貴重な作品と、それから福沢一郎記念館の福沢和也さん、あの福沢一郎さんの息子さんなんですけども、うん、和也さんから2点お借りしていて、うん、でこの東京の作品、東京からお借りした作品をあのご説明いただくのを、うん、板橋区立美術館の弘中聡子学芸員に、お願いをして、で東京時代の山本圭一を私たちはちょっと知ることがなかなか遠くてかなわないですので、うんうん、その当時のそのシュルレアリスムの画家の日常などもお話、はい、エピソードを伺いながら、また楽しく展示室で絵を見ていきたいなと思っています。
はい、 いろんな、ね、角度から楽しむきっかけですので、どうぞ関連催事もですね足をお運びいただきたいと思います。チケットは一般が1,000円、高校生大学生が600円、小中学生が300円となっています。詳しくはですね沖縄県立博物館美術館までお問い合わせください。ホームページなどでもまた情報を公開しておりますのでご覧いただきたいと思います。さて、広報担当の金城さんにここでちょっとお話を伺いたいんですけれども、はいはい、金城さんはこれはちょっと見てほしいっていう作品ありますか？
先ほどですね富山がおっしゃってたですね、あなたを愛する時と憎む時ですね、うんうん、これ非常にですね作品も大きくてですね、僕も常設されている時は何回か見たんですけども、やっぱ展示されている雰囲気によってですね、うん、作品の見方が変わってくるので、これも僕はすごいおすすめしますね。
はい、かなり大きいんですね。
かなり、かなりというとあれですけども、本当にすごい大きい作品です。
写真でしかやっぱ見たことがないので、現物を見るってね、はい、違いますよね。
だいぶ違うと思います。印象も変わってくると思いますので、
はい、どの空間でどういうふうに展示されてるかっていうのも変わってくるんじゃないかなと思いますので、どうぞご覧いただきたいと思います。はい、そしてですね、今日は特別に一枠をお聞きの皆さんにリスナープレゼントがあります。なんと、この山本圭一展眼差しのシュルレアリスムのチケットをですね、ペア5組にプレゼントしていただくということです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
これはぜひ見に来てほしい。
そうですね、先着順となっているので、なるべくお早めにした方がですね、ご覧いただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
担当一押しですので、どうぞ見に来ていただきたいと思います。行きたいという方は、メールでご応募いただきたいと思います。 hito@fmnaha.jp までお寄せください。放送そしてポッドキャストでお聞きの方、先着5組ですからね。はい、5組様決まりましたら残念でしたということになりますので、行きたいと思ったらすぐに、メッセージいただきたいと思います。間に合わなかった人はごめんなさいということでこれはでも1000円でね、これだけの沖縄で所蔵しているものだけではないものも見ることができますので、これなかなかないですよね。
そうですね、でその1000円の中にはまたコレクションギャラリーのチケットもダブルチケットで今回作らせていただいておりますので、今マキシトムさんの展覧会も沖縄の画家なんですけれども、やっておりますので、合わせてご覧いただけるということで、少し土曜日日曜日の天気のいい日や、あるいは行楽でね、少し雨、残念ながらこう雨になったとか、そういった時にこうフラッと来ていただければ楽しんでいただくのは十分ご満足いただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、
マキシツトム展アンビバレントの方ですね。
アンビバレントです。
アンビラビバレント、なんていうんですか、相反する感情みたいな感じの意味ですよね。
そうですね、はい、それがなんかまたちょっと山本圭一のあなたを愛する時と憎む時にちょっとつながるような気がして、
人ってそういう矛盾を抱えてますよねというとなんかこういかにもっていう感じになってきますけれども、あなたの中のアンビバレントをちょっと牧師智さんを通して感じていただければと思いますけれども、いやでも美術ってすごく、なんて言うんでしょうかね、難しくて知識がないと楽しめないんじゃないだろうかって思いがちなんですけれど、やっぱ今の話聞いたら感じるのでいいんだよっていう気持ちにちょっとなりました。
そうですね、私がその世田谷区美術館っていうところの教育普及の高橋さんっていう方に、教えていただいたのはですね、もうネクタイを選ぶときにやっぱり好きな、ね、ネクタイってこう形決まってますけど、好きな色とかデザインとかあるでしょって、でそれが結局この絵を選ぶのと同じことなんだよってことをどれだけこう皆さんに伝えられるかっていうことを私はその方に学んだんですけど、やっぱりそれもその年齢によって違いますし、であとその人がこう経験した人生経験の中でもやっぱ見方は違うと思いますし、であと健康状態とかで、今私ちょっとメンタルの本を読んでるんですけど、やっぱりその色を感じなくなるっていう、そういう時期で、誰でもねちょっとこう心も風邪をひいたりすることもあると思うんですけど、そういう時に見る絵の印象と、それからまた全然こう違う時にこう見る印象と、なんかやっぱりそういうその健康とかそれぞれのこのなんて言うんでしょうね、この 体のバランスとか、うん、そういったことを考えたり、あるいはその年齢に応じて見えてこなかったものが見えてきたりとか、うん、あると思うんですよ。だからやっぱりその美術館って、私の理想の美術館はその一人一人のこのライフシーンに寄り添うっていうのがやっぱり私の目標なので、まあ、多分そういうふうにこう、ね、皆さんこう活用していただけたら嬉しいんですよね、うん、
はい、わかりました。皆さんまずはあの取っかかりですね、何でも。
そうですね、
はい、沖縄の画家山本圭一さんの絵に触れてみてください。今日はですね、沖縄県立博物館美術館から富山愛さん、そして、広報担当の金城正人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Uh-huh.